マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。おはようございます、根本美代です。日曜日の朝はマイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組では農業のこれからを考えるアグリの時間を皆さんと一緒に過ごしていきたいと思っております。3月8日ということですけれども、今年はですね、桜の開花予想が非常に早い予想になってますので、あともう10日前後でもう咲いちゃうかなっていうところもあると思うんですけれども、なんとなんと、じゃあもう入学式には間に合わないなって思ってる方多いと思うんですがですね、実は卒業式も入学式もどっちも楽しめそうな場所がある。どこかっていうとね、静岡とか鹿児島とかあの辺なんです。なぜかと言いますと、あの辺りもあったかすぎまして、休眠打破といってコンコンコンと起こす冷え込みがなかったためにですね、目覚めが悪いんですよ。つまり咲き始めたもののなかなか咲かないよっていう感じでゆっくり咲いていくので、満開までも時間がかかるという、まあ、そういうエリアが今年出てくるんじゃないかなと、私気象予報士としては思っておりまして、静岡ですとか鹿児島の両方楽しめちゃうってことになるかもしれません。さてさて、この番組ではですね、農業の今をリアルに伝えるをキーワードにしておりまして、新しいワクワク情報をどんどんご紹介していこうと思っております。今朝はですね、先週に引き続きまして竹井ファーム代表竹井俊信さんをお招きしております。それではアグリの時間スタートです。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りします。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。さて、スタジオには今朝も竹井ファーム代表竹井俊信さんにお越しいただいております。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。竹井さんのお野菜はプロの料理人たちに信頼されて、もう愛されてるという、その秘密に迫りたいと思ってるんですけど、
はい、
今あの畑の大部分を占めていらっしゃるんですか？アーティチョークというのは。
アーティチョークというのは、はい、まあ、日本では高級な食材なんですね。でレストランのシェフたちはヨーロッパとかで修業してる時に、普通にマルシェに行ったら1個1ユーロぐらいで売ってるわけですよ、
はいはい、まあ、
120円ちょっとぐらい で日本でいうイメージだと、うん、人参、じゃがいも、玉ねぎみたいな山積みになっていて、うん、はい、いつでも手に入るようなものです。でそれを普通に調理してたんですけど、日本だと手に入らないわけです、う
ん、であんまり作ってるところないんですか？
ないですね。あれなぜかというと、1回植えると7年ぐらい取れるんですよ、
は
い、毎年ほぼノーメンテナンスで、ところが7年取れるんですけど、はあ、収穫できる時って5月の中旬から6月の初旬ぐらいまで、
あ、短いんですね。
3週間ぐらいなんですね。
うわ、
でそれ以外っていうのは畑に置いてあるだけなんですよ、はい、
あ、でもそのままにしとかなきゃいけない、
はい、もうだから植えっぱなしです。
なるほど。
で翌年は来年1年後なので、
はい、
でうちの場合株間が1メーター50、
はあ、
で畝幅が2メーター、
はあ、
に1本植えてあるんですね、結構広いスペース使うじゃないですか。
なるほど。
でそれだけのスペースがこう千何百本ってあると、はあ、要は他の野菜作れないわけです。
確かに確かに。
で例えばそれをスーパーマーケットに顔の見える野菜コーナーみたいなところに置いてあっても、買わないですよね。
買わないですね。アーティチョークちょっとどうやってやっていいか分
かんないですよ、はい、もうそこからになっちゃうので、はい、だからうちのお客様がたまたまレストランだったので、今の使い方は分かってらっしゃる、でいっぱい作って、アーティチョークが今まだ認知されていないんですけど、まあ、季節の野菜として、例えばタケノコとかそら豆とか、ああいうのって季節野菜じゃないですか、
はいはいはい、
まあ、アーティチョークもそうなったら嬉しいなと思って、まあ、やり出したのがきっかけですかね。
最初はじゃあレストランの方と話してそんなの作ってほしいなみたいなのもあったんでやってみたっていう。
それはなくて、年間140種類ぐらいの野菜を作っている中で、
はいはい、
まあ、アーティチョークはその中の1個でしかなかったですね。
あ、
まあ、それを広げたいという思いで、じゃちょっといっぱい作っちゃおうかなと。それというのは、まあ、始めちゃったからには、なんか農業の世界で一番取りたいなと思ったんですね。
ほうほうほうほう。
でじゃあ日本一おいしいアーティチョークを作りましょうと言っても、はい、味って主観なので 100% の人が美味しいと、 感じるかわからないわけですよ、うん、はい、でこれ味はダメだなと思って、とりあえずじゃあ数植えちゃおうと、
ほうほうほう、
で、まあ、いっぱい植えちゃったわけです。うん、そうしたらいろんなシェフの方とか、まあ、いろんなあの方がうちの畑に来て、アーティチョークがこんなに並んでるのは日本で見たことがないと、
そうやってアーティチョークを上手にさばいてくれる方がいるかあれですけど、私たち一般人ももっと買えるようになったらいいんですけど ね、もっとさばけるようになったらいいんですけどね。
やっぱりあの買っても食べ方が分かんないってあるじゃないですか、はいはいはいはい、だからうちはそのアーティーチョークが取れる3週間にブドウ狩りでもないイチゴ狩りでもないアーティーチョーク狩りっていうのをやってるんですよ。
おやられてる。
それはあの畑に来ていただいて、自らがアーティーチョーク買ってもらって、
ハサミかなんかで
ハサミでピッと切るんです。
あ、
で隣にあのちょっとあの公民館みたいのがあって、そこの調理室があるので、そこをお借りして、アーティーチョークのさばき方をそこで見せたりとか。
なんと
ぜひいらっしゃってください。
あ、いいですね、じゃあ主婦の皆さんこぞって。
そうですね、あと料理研究家さんなんかもですね、やっぱり食材がアーティーチョークですので。
そうなんですね、はい、じゃあ詳しい情報は心を動かす野菜竹井ファームで調べたら出てらっしゃ、
はい、出てくると思います。
わかりました。お料理をする人たちに向けてっていうのはブログを始めたところがきっかけだったというふうなお話をいただいたんですけれども、はい、今あのお客様のほとんどがお料理をするシェフの方、
うちで作った野菜の 95% はシェフの方に卸してますね、直接。
そういうことなんですね、はい、それはもう最初からもうあの19年農業をやられていらっしゃいますけれど もう最初からそういう感じだったんですか。
最初は、まあ、親の手伝いをしつつ、市場出しをしてたんですね、親は、うん、はい、まあ、それを手伝っていると結構時間があるんですよ、
うんうん、
それって地べたが空いてるじゃないですか、畑が。だから適当に小松菜とか大根をこう巻いてみたら、小松菜らしきものができるわけですよ、素人が作った。
あ、なるほど。
大根らしきものが、
はい、
でいろいろできちゃって、うん、これどうしようかなと思って野菜セットを作ろうと思って、
はい、
でホームページもないじゃないですか、でも作っても売れないので、ヤフーオークションっていうのがあるじゃないですか、あれで野菜を出したら結構売れちゃったんですよ、まあ、それがあの野菜セットがきっかけですかね。
は、
一番初めは
最初はで僕の野菜セットでやるわみたいな感じでお父様とちょっと別で、
あ、それで別ですね、
お野菜を始めてった、
はいはい、
あ、でどんどん広げて、
それでまあいろんなのを作るようになって、でその時はあの今も引退してますけど現役で父親もやってるじゃないですか、
はい、
で防虫ネットの張り方とか、はい、ビニールトンネルの張り方を習ったんですけど、基本的に野菜の作り方を習ったことがないので、こういう家庭菜園大百科っていう、
はい、
3000ぐらいした本を買って、
はい、
それを見て野菜を作り出したんですよ。
うわ、
だから野菜の作り方をよく知らないんですね、
は
あ
は
あ、実は
知らなかったがゆえにちょっと面白いものが出てきて、
まあ、発想が違って、はあ、例えばあの小松菜って野菜があるじゃないですか、スーパーに並んで皆さん買えますよね。あれっていうのは規格サイズというものがあって、
うんうんうん、
全国の小松菜を作ってる方がその規格に合わせて出荷するわけですね。
なるほど。
それがあのスーパーにこんな綺麗に並ぶわけです、
はいはい、
でも規格があるがために B 級品とか規格外っていう言葉も出てきますよね。
なるほど。それは売れないとしてね、
売れないとします、
はいはい、
だからあのそれは種の袋にだいたい写真が乗っかってるんですけど、それが農家が求めてる完成図なわけですよ、
はい、
そこを皆さん目指して作ってるわけ、
はい、
で小松菜がその規格サイズがあるとどういうことになっちゃうかっていうと、調理する側も、うん、調理法決まっちゃいますよね。
あ、なるほど、あの、ね、
ざく切りにしてとか、はい、湯がいておひたしとか炒めたりとか、
はい、
である時、うん、あ、もう今日なんか出す野菜ないなと思った時に、このぐらい10センチぐらいの小松菜が畑にあったので、まあ、それを出してみたんですね。
10センチ
で、まあ、シェフからクレーム来るなと思って出したわけです、
はいはい、
で何ともなくて、翌週今度1センチぐらい大きくなるじゃないですか、
はいはい、
で今度またそれを出したら今度電話かかってきて、武井さん大きいって言われたんですね。
へー。
でその時に企画というのは、はい、まあ、使う側が決めていいんじゃないかと。だから今でもうちのシェフに出す時には、ちっちゃいのが好きな方とか、ちょっと大きめが好きとか、まあ、いらっしゃるので、
それに合わせて
出してます。
うわ、面白い。その10センチがこうじゃあちょうどお皿のサイズにこう
そうですね。だから例えばクリスマスメニューとかの時に、まあ、何々とここに武井さんの野菜を合わせたいんだけど、うん、なんかいいのあるって言われた時は、うん、お皿の大きさどのぐらいですかとか聞きますね、
は
い、サイズ感で。例えば10センチのお皿に10センチの野菜だったら切らないとダメじゃないですか。でも小指の爪の 大きさぐらいの、例えば株であれば、これ切らないでそのまま
お、なるほどなるほど、
したらあのちっちゃいので
出して、そんなちっちゃい株とかも作られてるんですか。
作られてるっていうか、作ってる途中に出しちゃうわけですね。
ああそういうことか、へえ面白い、
はい、
あそうやってどんどんレストランのコミュニケーション取ってるうちにいろんなじゃあお野菜が生まれていきます ね、
そうですね、はい、
あのまあ、最後になりますけれども、今後ね武井さんがやりたいなと思ってること、それに向けて何かこういうことしていきたいと、
やっぱりあのお客様もそうなんですけど、農家の方も意識が必要かなと思うんですね、やっぱりあの汚い仕事とかそういうんじゃなくて、だからあの2年ぐらい前から千葉ファーマーズ新年会って始めて、県内の農家、県外の農家、業者の皆さん、メディアの皆さん、あとはあのこれから農業を始めたい未来の農家さん、あとは野菜不安、あとレストラン、まあ、誰もが参加できるような大体60人ぐらい集まってやるんですけど、それはあのやっぱりこうみんな交流をして、これから今農業者就業人口も減ってきてるじゃないですか、だから今いる人たちが若く始めた人たちに伝えることって多分いっぱいあると思うんですね。でそれを聞いた人が全てが受け入れるわけじゃないけども、あこんなやり方もあるのかなとか、あの農家の数だけ農業の数はあると思うので、だからまあそういったのでいろいろ人に伝えていきたいなとは思ってます。
素晴らしい、あの人生を諦めてもう人と触れ合わないって言ってこう始めた農業が、
ね、触れ合うようになって
、触れ合う方向で、やっぱ全てがそこに向かっていってたんだなというのを
ですね、今思うとそうかもしれません、
これからも素敵な武井さんの心を動かす野菜楽しみにしてますので、
ありがとうございます、
応援しております、ありがとうございました。本日のゲスト、武井ファーム代表武井俊信さんでした。
マイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。
お送りしてきましたマイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。先週今週と2週にわたって武井ファーム代表の武井俊信さんからお話を伺いました。もうね、いろんな人生経験豊富でいらっしゃるので、お話がすごく楽しくて、私もねどんどんどんどんなんか聞きたいこと出てきちゃいましたけれども、ぜひチェックしていただきたいなと思います。さてこの番組では皆さんからのメッセージも募集しております。番組へのご感想、ご質問、どんなことでも大丈夫です。メールアドレスは agri@joqr.net agri@joqr.net です。それではそろそろお別れのお時間です。お相手は根本美代でした。来週も日曜日のこのお時間にお会いしましょう。マイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りしました。